このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは、
はじめまして、シンガーソングライターのタラです。浜崎さん、私たち二人が担当するなにわ体感、見たことない大阪がいよいよ今日から始まりましたね。
そうですね、うん、始まりました、うん、番組パーソナリティは初めての経験でドキドキワクワクしています、うん、でも私をタラさんにリードしていただけるから安心しています。
いやいやいや、私の方こそ浜崎さんについていこうと思ってんのに、まあよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
お互い助け合っていきましょう
ね。
実はこの番組なにわ体感ですが、一足先に放送をスタートしたコーナーがあって、それを担当している先輩パーソナリティが石川よしこさんと福沢やすこさんなんです。私がとってもお世話になっているお二人なんです。そのお二人と同じ番組をこうして担当できることになって、とても嬉しく思っています。
ああ、そうなんですね。
はい、というわけで視覚障害者の私浜崎雄三とシンガーソングライターのタラさん、この二人でお送りするなにわ体感、見たことない大阪。
今から30分間私たち二人にどうぞお付き合いください。この度ご縁あって浜崎さんと番組をやらせていただくにあたって、浜崎さんのこといろいろ調べたんですよ私。
そうなんですか、
うん、
変なこと出てきませんでしたか。
いやいやいや、変なことなんて全然。ちょっと行ってみましょうか。
はい、
展示図書館にお勤めされてて、それ以外にも視覚障害者の若手のホープとしていろんな団体で活躍されてること、まあ、講演なんかもね。そして趣味をたくさんお持ちで、夢もたくさんお持ちで、阪神タイガースの大ファンで、
はい、
音楽が大好きで、ドラム叩ける、エアロフォン吹ける、インスタコード弾ける、鼻笛も吹けるそして食べることが大好きで、
はい、
最近ちょっとメタボに悩んでるって。
おっしゃる通りです
そんな浜崎さんだと調べがついてます。
いやもうよく調べていただいて恥ずかしいですねありがとうございます。
はい、
でもね、うん、私もタラさんのことね調べてみたんです、
はい、あらま、
はい、まずキャッチフレーズは、
はい、
団塊世代の妹長らく音楽活動をされていて、
うん、
いい歌をたくさん歌っておられるんですよね。
いやいや、
そして企業の社歌を作られたり、うん、オリジナル曲もたくさんお持ちで、はい、イベントの司会をされたり、地域の FM 局でもレギュラー番組を持たれたり、
うん、
そして YouTube チャンネルの登録者数が249人なんですよね。
249人って少ない
。いやいやいやいや。
まあ私のことよりね、浜崎さんのことをもっとねお話ちょっと聞きたいんですけれども、
はい、
浜崎さんは生後8ヶ月目から目が見え全然見えなくなられたってお聞きしてるんですけれどもね、
はい、
お仕事も趣味もとっても活動的でね、もう正直驚いてるんですよ。
いやいや、ありがとうございます、
うん、
はい、私の少し自己紹介をしますと、私は吹田市の出身で、はい、生後8ヶ月の時に病気で見えなくなって、うん、現在は光もわからない全盲です。そして点字を使っていまして、
うん、
学校は、視覚支援学校、まあ、当時の盲学校ですけれども、はい、中学まで、通いまして、その後高校からは、地域の学校で見えている仲間たちと一緒に学びました、
うん、
大学職業訓練を経まして、現在点字図書館で勤めて11年目になります、
はあ、
私はね小学生の頃からラジオが大好きだったんです、
うん、
ですので今回あの未熟なパーソナリティではありますけれども、
うん、
この生まれ育った大阪の魅力を、
うん、
皆さんと一緒に味わっていきたいなと うん、いうふうに思っています。
あ、素晴らしい。もうやっぱりすごいな。
ありがとうございます。
もう、ね、じゃあちょっとね、私も自己紹介させてくださいね、
はい。
まずシンガーソングライターで、先ほどねおっしゃっていただいたように、ラジオパーソナリティ YouTuber としてもね、はい、活動させていただいてるんですけれども、そのまあシンガーソングライターっていうのは若い頃から、まあ、今実はあの団塊世代の妹っていうぐらいなんで私ね、
はい、
まあ、大体あの年齢はお察しがつくと思うんですけれどもまあ言ったらね、あの浜崎さんぐらいの子供がいると、
はい、
あのそこはもう認識していただいてて結構です。
分かりました。
お母ちゃんと思って
くれ、はい、ありがとうございます
もらってたら大丈夫やと思うんですけれども、
はい、
まあ、若い頃からそういうね活動してたんですけれども、まあそのねオリジナル曲も何十曲か持ってるんですけれども、そのオリジナル曲なんでこれをやり始めたかっていうと、
はい、
まあ、自分の中でね人をね許すっていうことをすごくテーマにした曲をね、うん、まあ、最初の頃はよく作ってたんですね、
はい、
でそれはなんでかって言ったら、まあ、私は子供の頃から父親のことが大嫌いで、うん、まあ、いろいろあったんですね、主乱やったりしてすごいね憎んでたんです、ある意味ね。だけれども、はい、大人になってね、いろんな見方をね変えると、あ、私も愛されてたんかな、優しいとこあったんやなっていうのをこう気がつき出して違う目で見ることができたんですよね、
はい、
それで今本当にね憎んでる人がいらっしゃったり、
はい、
もう許せないなと思う人がいらっしゃったら、そういう人が私が作らせてもらった曲を聴いていただいて、それでなんとなく、あ、許してみようかなって思ってもらえる曲を作りたいなって思ってたんです、それは今まで私は歌によってすごい救われてきたから、そのご恩返しがしたいなって思ったからなんですね。それで、まあ、そういった曲を、まあ、特に、まあ、父親が亡くなってから名優っていう曲作ってるんですけどね、まあ、それは、まあ、父親が名優になって私に許すことを教えてくれたんだっていうような曲なんですけどね、まあ、そういった曲を聴いてもらってすごいもう目の前でおえつもすごいもう肩震わせて泣く方もいらっしゃって、あ、なんか共感してもらえたのかなと思ったら、まあ、そういうのがきっかけでどんどん歌にハマっていっちゃって、で若い時やって一旦子供が下の子が幼稚園行くようになってから、またちょっと始めたんですね、で、まあ、あるきっかけで CM ソングとかにも、起用していただいたり曲をね、でその歌をやってたおかげで番組こうパーソナリティとしてね、今に至るんですけれども、今回この番組を浜崎さんとやらせてね、組ませていただくけるということで、私は本当にね、もっともっとこう目の見えない人っていうのは今まで本当にご縁なかったんです、実はね。なのでね、もっともっと近づいて、なんかこう理解を深めたいっていうか、まあ、たくさんの人にこの番組を聞いていただいて、メッセージとか質問とかにもお答えしていきたいなと思ったんですよね。
いやー、タラさん素晴らしいですね。
いや、もういいよ、もうとんでもないですけど、
なんか我々褒め合ってますね。
褒め合ってますか。
褒め合ってますね。
まあいいじゃないですか、はい、もう私褒められて育つタイプなんですね。
そうですか、
はい、はい。ところで浜崎さんの事前調べ中にね、
はい、
YouTube の配信番組に出ておられるのを見たんですけど、
ありがとうございます。
そこで歌を歌っておられましたよね。
そうなんです。ほんの一節なんですけれども、うんうん、森奈々さんという方がカバーしたスマイルという曲ね、私大好きなんです。
いや、もう
この曲を歌わせていただきました。
ねえ、そのスマイルね、私も実は自分の YouTube チャンネルで歌ってる曲やったからびっくりしたんですよね。
いや、縁を感じましたね。
ねえ、めちゃ当然ですやん、まあね。じゃあちょっとやってみます。
はい、ぜひお願いします。
はい、じゃあいきますよ。
いつでもスマイルしててね、完璧なんかでいられるわけがないだろう、すぐスマイルするべきだ、子供じゃないならね。
めっちゃいい声ですやん。
いや、ありがとうございます。もうタラさんに歌っていただいて、もうつい調子乗って歌ってしまいました。
いやいや、
ありがとうございます、
ね、また褒め合ってるよ。
また褒め合ってますね。
はい、
何は体感
見たことない大阪。
て浜崎さん、
はい、
私たち2人がこの番組で担当するコーナーのことをリスナーの皆さんにご紹介しておきましょうか。
はい、お願いします、
ね。説明する前に浜崎さんに一つ質問してもいいですか。
はい、お願いします、
うん、書籍とかね、はい、新聞とかってどうやって読んでるんですか。
そうですね、私は点字を使っていますので、うん、点字の図書を読んだりですとか、うん、音訳というんですけれども、うんうん、録音していただいた肉声でね読まれた図書を聞くといったこと、うん、それから、まあ、インターネットもすごく便利に使っているので、うん、新聞の記事などを読み上げソフトですね、合成音声で、はい、声で聞くといったようなこともしています。
じゃあそれなりに充実してる感じなのかな。
そうですね、JBS でも新聞をね翻訳してくださっているので、うん、こちらもねすごく役に立っているんです。
あ、素晴らしい。この JBS の放送ね、
はい、
皆さん聞いていただいて本当嬉しいですよね。
そうです ね。
じゃあね、
はい、
駅とか街の店先に置いてある紙のチラシやパンフレット、
はいはい、
フリーペーパーなんですけど、それはどうです。
これは無料でね配布されていることはもちろん知っているんですけれども、
うんうんうんうん、
まずどこにあるかというのが見えないとわからないということもありますし、
うんうん、
その中身をねやっぱ知るというのは、
うんうん、
正直難しいんですよ。例えば、うんうん、同行援護のガイドの方ですとか、家族、うんうん、ね、見えている友達に呼んでってこうお願いすることはね、うん、あるんですけれども、
うんうん、
なかなかこう長い時間ずっとお願いすることは難しいですし、
うん、
で最近ねウェアラブルデバイスというんですけども難しいんですけども、うんうん、メガネのような形をした機器もあるんですけれど、
うん、
カメラで読み取って、
うんうん、
それをこう文字情報をですね、
うんうん、
音声でこう聞くといったようなものも、あったりはするんですけれども、
うん、
なかなかこう完璧には読めないというところで、
うん、
まだ少し課題も残るかなというふうに感じています。
ああそうなんですよね、
はい、これは新コーナーと関係があるということですね。
そうそうそう、
はい、
簡単に言うとね、
はい、
街中とかでね、
はい、
無料で配布されてるチラシ、パンフレット、
はい、
フリーペーパーを隅々まで読んで視覚障害者の浜崎さんにツッコミを入れてもらうというコーナーなんですよ。
確かにこのね、うん、無料の配布物、いろんな印刷物というのは、
うん、
翻訳されているっていうのをあまりね私も聞いたことがないので、
うん、
面白そうですね。
でしょ、
はい、
でね、隅から隅まで読むというのも味噌なんですよ。
隅から隅まで、
そう、
これはどうして味噌なんですか。
ね、私も含めて、
はい、
目が見える人の多くは、うん、そういう類の印刷物は斜め読みっていうか、うん、斜めも読んでないかな、なんかもうパッと見て、気になるところがあったらちょっと読んでみるぐらいで、書かれてることは全部読んでないな。
うん、これは贅沢の悩みというかね、うん、私たちにとっては少し羨ましいなと思うところもありますね。
いやと思うでしょ、
はい、でもそうじゃないんですか。
いやね、そういう楽ちんを請願者は意識せずやってるんですけれども、それは一方ではね、うん、目に入ってるのに認識していない情報がたくさんあるということでもあるんですよ、
う
ん、
ああそうなんですね、
うん、そうだからね、ある意味もったいない、
うん、
ほんでそのチラシを作ってる人に申し訳ない。
そこまで思い張るんですか。
まあ、でもそういう感じゼロではないですよ。
あでも分かる気がしますね、
ということで、うん、私たちが担当するコーナーは視覚障害者の浜崎さんがツッコミを入れながら、こう街中にあるチラシ、パンフ、フリーペーパーを隅々まで読むコーナー、なにわ体感モーラの旅です。
モーラの旅、
そう、
モーラということは残らず全て読む、
うん、
ということですよね。
そうそうそう、そうなんですよね。まあ味噌は隅から隅までですからモーラなんですね。
ああなるほど。でもこの旅というのはどうしてなんですか。
ね、だからその無料で手に入れられるチラシ、パンフレットの類に載ってることっていろんな情報があるんですけど、
はい、
番組のタイトルが何は体感でしょ、
はい、
だから大阪の街の情報、例えばお店とか施設とか名所とか旧跡とかね、とにかく何はを体感できるような情報を扱おうということなんですよ。
よくわかりました、
うん、
私たちが住んでいるこの大阪だからこそ、ね、大阪の街のこの情報を、皆さんにお伝えして旅行気分になるということですよね。
そう、まさしくそう、
うん、これは非常にウキウキしてきましたね。
でしょ、
はい、
言われてみればってな感じのコーナーでしょ。
早速始めたいですね。
はい、
今日の第1回目は多田さん、どんなパンフレットですか。
はい、 大阪の観光といえば、
大阪の観光といえば
USJ。
USJ ですか？
ではなくて
違うんですね
そう、はい、一般関西人なのでちょっとボケました。
なるほど、ツッコミする間がなかったですね。こけましたね、
まあ、ラジオやからわからんわからん。
やられましたね
あ、ごめんなさいごめんなさい。では改めまして、今日ご用意したのは大阪観光局というところが出されている大阪観光局公式ガイドブックです。
大阪観光局公式ガイドブック、
いやもうすごいうまく言えるんですよ。さらっと言えましたね
聞いたことありますね
え、あ、そうですか、
はい、
このね、大阪観光局っていうのは大阪府と大阪市における観光事業の振興とコンベンション誘致、はい、その支援などを行う公益財団法人、うん、バイウィキペディア。
ウィキペディアですかこれはボケてますか
いやこれは説明です。
あ、説明なんですね、
はい、
だんだんこうタラさんのペースに私も慣れていきたいと思います、はい、では次に進んでいただけますか。
はい、あ、心の声が漏れました。
あ、漏れてしまった
では気にせず進めます。
お願いします、
はい、大阪観光局公式ガイドブックですが、はい、これね、パンフレットといってもなんと68ページもありまして、
は
い、
68ページ、
うん、これはもう本っていうか、まあ、小冊子っていう、ね、本当ですね、感じなんですよね、
はい、
もうこのサイズは英語サイズで、うん、はい、縦が21センチね、うん、で横が15センチ弱あります、うんうん、まあ、こんな形状のパンフレットなんですけれども、
はい、
早速読んでみますね。
お願いします、
はい、まずは表紙と目次ね、
はい、
まあ、この小さい字ももう全部読みますからね。
わかりました、突っ込む準備してお待ちしてます。
それでは参ります、はい、まずタイトル、大阪と大きく書かれてます、うん、ちょっと変わった書体でなんかちょっとふわっとした感じですね、
はい、うん、
でその横に、
はい、
これどっちから読むんかな、うん、感服楽勝、楽観勝福、こっちかな、こっちやろかね。
最初のこれは突っ込みどころです ねこれはタラさん何ですかね。
いや私もわからん。
あ、そうなんですね
いやこれね、あの文字はね、うん、4文字が書いてあるんですね、
はい、
左上が気楽の楽、
はいはい、
その右横が感覚の感、
A、
で左下が笑うの笑ですね、
はいはい、うん、
その右横が幸福の福、
うん、
この4文字が会社の閣員っていうんかな、掛け軸なんかに押してあるね、はいはい、楽観員っていうんかな、よくね、うん、あの書家の方がね、うんうん、押す四角いこうね、あの門丸のこう印鑑みたいな感じ、そんな中にこの4文字が書いてあってね、はい、まあ、そんなあの雰囲気のデザインと書体で、うん、タイトルの大阪の文字の横にこう、まあ、押してあるというかね、あるんですよね。
なかなかちょっとこういうね、閣員っていうのは私も見たことがないので、うん、イメージがしにくいんですけど、
ですよ ね、
でもこれは観光局に聞いたら読み方がわかるんでしょうかね。
あ、そうやね、
でもあのこの4文字は非常にあの縁起が良さそうなね、そうそう、文字が並んでるなというふうに私は思いました、
う
ん、
ね、そうですね、はい、じゃあね、続けますよ。
はい、お願いします、はい、
行きます。表紙の真ん中にはイラストがあるんですね、
はい、
でイラストの数を数えたら31種類もあるんですね。
数えはったんですか。
数えました。
数えた、
はい、数えましたよ。
31種類、
うん、そう、はい、でね、それらがね丸く配置されてまして、
はい、
その縁のところに、うん、大阪観光局公式ガイドブックってこうタイトルが書いてあるんですね、
はい、
でイラストのタッチはまあそうやね、アイコンっぽい感じなんですね。はあはあはあ、まあ、このじゃあね、31種類のイラストを一つずつ言いますよね。
お願いします。
順不動でね、はい、言いますよね、
はい、
いきます、はい、仁徳天皇陵、野球のボール、梅の花、モノレール、大阪城、海遊館、イチョウの葉、ひょうたん、お好み焼きのこて、てこ、
へら、こっちも聞きますね、
かな、うん、うん、飛行機、アベノハルカス、ダイヤモンドプリンセス号、うん、なんかね、豪華客船、
う
ん、ね、で、ラグビーボール、ジンベエザメ、これはエビの串揚げかな、エビの形してますね、
はい、
で、ティラノサウルスの化石で、リンゴ飴かな、包丁、京セラドーム、だるまさん、中之島の中央公会堂、サッカーボール、たこ焼き、ハニワ、カニ道楽の看板かな、うん、で通天閣、 梅田スカイビル、フグ、え、これズボラへのフグ看板、これなくなって寂しいね。はい、そして鳥のモズ、これまたお船やけど、これなんやろな、大型船です、うんうん、それからアクアライナー、大きな観覧車ね、これどこのんかな、
ゲートスポットですかね、
ね、ヘップ5の上かな、これでも大阪代表するということやろから、きっとね、高さ日本一の大阪ホイールかな、うん、これ万博のね、はい、きっとそうやわ、きっと。以上31種類。
すごいですねこれ。でもきっと目で見たら一瞬でわかるんでしょうけれど、うん、こうやって読んでいただくと改めてすごい情報量だなと思いますね。いやいや、
そうでもね、本当はね、一つずつね、なんかちょっとパステルカラーな感じで色が違うねんね、まあ、この情報も読んだらすごいことになりそう、本当に
すごく凝って作ってはるんだなと思いますね、
うん、
表紙はこれだけなんですか。
いや、まだあるんですよね。
あ、まだあるんですか、うん、
ロゴマーク、
はい、
これね、大阪ダウンタウンオブジャパンとね、英語で、うん、そうそう書いてあるところに、その大阪城とその背景に太陽の光みたいな筋がね、21本こう光が差してるんですね。
また数えていただいたんですね、これ。
数えます。
素晴らしいです。
これなんかどういうことかわからんけど、21世紀やからいうことちょっとわからんけどね、
はい、
で色は金色っぽい黄色。
これは何のロゴマークなんでしょうね、
うん、これね、はい、検索してみたら大阪観光局の公式サイト、
はい、
大阪インフォにも載ってたから、うん、情報コンテンツのシンボルなんかな。
作りあったんです ね、
うん、ね、うん、このねロゴマークが表紙の左下に、でその反対の右下、
はい、
ここには公式サイトの二次元バーコード、
うんうん、
これ読み込んだら大阪インフォのサイトが開くんです ね、
スマートフォンでも読めそうですね。
そうそうそう、これ以上が表紙に載ってる情報なんです。
いやー、これは普段私たちがこう聞いている音訳ですとか案内とか、
うんうんうんうん、
そういったところでもこう聞く機会がこれだけの情報量はないなと思いましたし、いかにこう多くの方がね関わっているのかっていうのをすごく感じますね、う
ん、あ、ねえ、だってイラストとかもないかな、音訳とか
では。そうですね、省略されることがやっぱり多いと思うんです、
うん、そうですよね、
はい、
うん、
何は体感見たことない大阪。
ではいよいよ表紙をめくってみます。
はい、お願いします。
はい、横書きのパンフだから左開きですね。
そうですね、
うん、さて表紙の裏にはまず背景に3つの写真があります。
はい、
で3分の1ずつの面積で、うん、これどこの写真でしょうね、ちっちゃな字で書いてますよ、
はい、
これ普段だったら見逃すわ。
あ、そうなんですね
、はい、うん、どれどれ、この一番上の写真はグランフロント大阪、
あ、
ね、
はいはい、
それ以上書いてないやん、
はいや、
はい、うん、これでは網羅にならんということで、事前に番組スタッフが調べてくれました。
素晴らしいです、
ね、これね、グランフロント北館の吹き抜けにあるエスカレーターの写真みたいです。
はい、
どんな感じかというとね、この上り下りのエスカレーターが交差する感じ、この X になってる感じね、
はいはい、
うん、その後ろの壁のデザインとの調和がとってもおしゃれな感じなんですよね。でこれあの実際に映えるフォトスポットとしても有名みたいなんですよ、
はいはいはい、これはちょっと私たちもぜひ想像してみたいですね、
うん、いや本当してみてください、うんうん、でねこれ私もっと上手に説明できたらええのにってほんまに思う、もう本当もどかしい、うん、でねこの真ん中の写真、通天閣の天井画とあります、
はい、
でねこれも少し詳しく調べてもらいました、
はい、
絵の題名は花園に遊ぶクジャクズということで、
あ、鳥のクジャクですね、
うん、で絵の漢字は日本画でね、花園で遊ぶサンバのクジャクが描かれてるんですけれども、このパンフレットには全体の一部分と、うん、クラブ歯磨きっていう文字が読めるんですね。
歯磨き、
うん、
はい、でね、全然違いますね。
ちょっと知る、や、私も聞いたことないけどね、うん、この天井画は明治45年初代通天閣の塔の足の中側の天井 まあ、言うたら座面の裏側っていうことになります
ね。はいはい、椅子のね、
うんうん、
はい、
でこのね、中山太陽堂っていう化粧品会社の広告としてこれが描かれてたそうなんですよね。だから商品名が書いてあるの、
歯磨きが書いてあった、
ね、そうそうそう。でこの写真は明治時代のものではなくて2015年に複製されたものなんだそうですね。
最近ですね、
うん、でこれ地上12メートルの高さにある直径17メートルの絵なんですって。
大きいですね。
大きいでしょ。
すごくこう巨大な建物なんですね。
巨大な建物にね、巨大なこのクジャクのね、
はい、
絵がね。それから一番下になりますよ、
はい、
3枚目の写真、これね、千早赤坂村の棚田。
あ、
うん、棚田ってわかります？
棚田、うん、ちょっとイメージがしにくいですけど、すごく狭い田んぼでの集まりでしょうかね。
あ、そうそう、それが分かってくれてる、
はい、
よかった、
はい、
あのね、この山あいの狭い斜面にね、うん、まるで緑色の階段のように田んぼが連なってるんですよね、
はいはい、
でこの夏の稲って、まあ、本当に綺麗な緑なんですけど、うん、阪神ファンの浜崎さんやったらね、
はいはい、
アルプススタンドを、
あ、いいですね、
そうそう、緑の田んぼでこうバーッと飾ってやるとか、
あ、いいですね、
感じなんかね、もうこれね、まさにね、日本の原風景ですね。しみじみ、
ここからでもきっとね、稲ということは美味しいお米がまた、ね、
そうなんですよ、
できていくということですよね。この
日本の原風景ということですよ ね、
いいですね、
うん、このね、3枚の写真に連なってね、こんなことが書いてます、
はい、
まず大きな文字でね、好奇心を刺激する彩り豊かな大阪、
うん
うん、続いて書かれてる文章ですね、
はい、
これはね、大都会を彩る豊かな人情と歴史、
豊か繰り返しましたね、
うん、そうそう、うん、でね、物が行き交う商人の街で磨き抜かれた粒ぞろいの味覚、ここでしかできない体験にエキサイティングなスポーツ観戦など、あなたの知らない大阪の魅力を探しに行きましょう。
すごいですね、
うん、
気合い入ってますね。
そうそう、
まあ、それにしても本当にこう、うん、私も大阪でずっと生まれ育ってきましたけども、
うん、
いっぱい知らないことがね、うん、ありそうだなというのを感じますね。
いや、もうね、私もずっと大阪なんやけど、
そうなんですね、うん、
知らないことだらけな感じ、
うんうん、
あの、どんな情報が載ってるかね、
うん、
これからがもう本当に楽しみになって、
本当ですね、
うん、じゃあね、うん、次は目次に行くよ。
ちょっとタラさん、
うん、
もうお時間じゃないですか。
え、もう、
はい、
お時間来てる。
これでも68ページって先ほどお聞きしたんですけど、おうおうおう、制覇するのにどれだけかかるんでしょうね。
いや、ほんまほんま、
ね、まあ、でも気長に ね、丁寧にここは行きたいですよね。
そうですよね、ゆっくり行きましょう。
はい、
うん、
何は体感、
見たことない大阪。
というわけで、浜崎雄三さんと私タラの2人でお送りしたなにわ体感、見たことない大阪、いかがでしたでしょうか。
私ちょっと好きなこと喋りすぎましたかね、
うん、
もうリスナーさんがきっとラジオの向こうでね、うん、突っ込んでおられるんじゃないかと思ってますけど、
う
ん、一応
そうそうそう、
皆さんが思ったことをね、うん、私もあの代弁したいなというふうには思いながら今日お話ししてきました。
いや、もうバッチリやったと思いますよ。
ありがとうございます
、ね、そんな感じでリスナーの皆さんも私たちのなにわ体感への感想やメッセージ、ぜひねお寄せください、私たち2人への質問も大歓迎です。
はい、
メッセージはメールでお送りください。送り先のメールアドレスはスペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。
リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。
そうですね、お待ちしております。さて、この番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして JBS ホームページだけでなく Twitter でもこの番組のことやいろんな情報を発信してます。ツイッターのアカウントをお持ちの方は JBS 日本福祉放送で検索してぜひリツイートしてみてください、はい、ということで今日はこの辺でおしまいです。 次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。